はようございます。よくいらっしゃいました。今日は悪霊ひれ伏すというタイトルでお話をしたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書8章の26節から39節までです。少し長いところですがお読みしたいと思います。ルカによる福音書8章26節から39節です。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取りつかれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見るとわめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでその辺りの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスのもとに座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。アメン。悪霊に取りつかれた男の話でありますけれども、この場所はですね、ゲラサ人の地方、ゲラサ人の地と書いてありまして、実際にどこかということはちょっと特定が難しいようですが、ガリラヤ湖ってですね、先週はガリラヤ湖が嵐になる話をお話ししましたけれども、ガリラヤ湖のおそらく南の方で、その領地としてはいわゆるこのイスラエル人の住んでいる場所、ガリラヤ地方なんですけれども、その地域にはどうもこの異邦人が住んでいたようなんですね。そういう場所があったようです。で、ここに話に出てきたように豚を飼っていたんですね。で、ご存知のようにユダヤ人は豚を食べることを禁じられておりますから、立法でね。だからもちろん豚を飼うことも禁じられていたわけですが、この人たちはこの豚を飼うことで、異邦人ですけれども、この豚を飼うことで生業を立てていたわけですね。だからユダヤ人たちが住んでいるその地域のその中に 異邦人が住んで豚を飼ってたっていうのはなんかちょっとやっぱり、キーな感じがしますね。そういうところがあったということ自体が、ちょっと不自然な感じがしますが、もっと不自然なのはイエス様がわざわざここに行かれてるということなんですね。ユダヤ人が山ほどいるわけです。ガリラヤ湖の周りにたくさん住んでいるのに、わざわざ湖を渡ってこの豚を飼っている異邦人の土地に行かれてるわけですね。で、なぜじゃあそこに行かれたかというと、この後の話を見るとこの墓場に住んでいた男、彼を解放するためであったのかというふうに思えてくるわけですよね。なんでわざわざ異邦人の、しかも墓場に住んで、クレーに取り憑かれているような男を救いに行かれたのかっていうのは、本当にこれは不思議なお話なんですね。他にいくらでもユダヤ人がイエス様に癒してもらいたい、助けてもらいたい、悪霊を追い出してもらいたいと言っていたわけですけれども、わざわざこの湖を渡ってこの男に会いに行かれていると、まあ、時々福音書にはこういうお話があるんですけどもね、なぜイエス様がこの特定の人に会いに行かれたのか、あのヨハネ福音書にあるサマリアの女の話なんかもそうですけれども、まあ、もちろんイエス様は全ての人に会うわけにはいかないんですけれども、やはり何かこう特徴的というかね、特別な思いを持ってやはり誰か特定の人に会いに行かれているようですけれども、その中でもこの話は非常に珍しいお話であります。で、この男は長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとしていた。墓場っていうことになるとさらに汚れた場所ですからね、異邦人の地で豚を飼っているその墓場に住んでたわけだけれども、鎖でつながれて足かせをはめられて監視されていたと。おそらくものすごい力で、暴れるので人々は恐れてですね、この人をまあ、コントロールしようと思って鎖でつないで足かせをはめていたんですけれども、それを引きちぎって悪霊によって荒れ野へ駆り立てられていくと。墓場にいたかなと思っていたら、今度は人知れず荒れ野に出て行って、そこでわめき散らしたりなんかするというようなことで、まあ人々はこの人に振り回されていたんじゃないかと思うんですね。でももちろん彼が悪いのではなかったんですね。彼は悪霊に取り憑かれていたというのが、まあ、このお話の焦点であります、で、まあ、悪霊に取り憑かれた人の話が特にこの福音書の中にはしばしば出てくるんですね。で、皆さんなんでこんなに聖書の中には悪霊に憑かれた人がおるんかなって思われたことはないですか？今いないですよね、あんまりっていうか会ったことないと思うんですけど、聖書を見たらやたらに悪霊に憑かれた人出てきますよね、特に福音書の中には。で、まあ、なぜその福音書にこの悪霊に取り憑かれた人がいっぱい出てくるのかっていう理由が、ありましてですね、一つはこの当時、原因のわからない症状というか病気の原因はことごとく悪霊の仕業にされたんですね。今みたいにこういう原因があってこの病気が引き起こされるということはわからないですから、だからこう得体の知れない病気はみんな悪霊の仕業にされたんです。でもこれは実は聖書の時代だけの話じゃなくて日本でもかつてそうなんですね。日本でも近代的な医療というものが生まれるまではですね、ことごとく病気というのは何か悪霊の仕業と思われた。日本はこれをたたりと呼んだんですね、自然災害とか病気、これはたたりだと。で、日本の場合は、不幸な死に方をした人がたたってるって考えて、その不幸な死に方をした人を死んだ後で、矢浦立てまつって、どうぞたたらないで、どうぞたたらないでってこうお願いをしてるんですね。いまだになんかそういう風潮はありますけれども、だからこう ひどい症状である、得体の知れない症状である、原因がわからないというのはみんな悪霊の仕業で、例えばですね、狂犬病というのがありまして、まあ、今ではこれはまあ狂犬病の何か細菌ですか、ウイルスが原因だということで、まあ、全てのワンちゃんには狂犬病のね、なんか注射を打ったりしますが、当時は分かりませんでした。で、ものすごく多かったみたいです。で、野犬がコントロールされてなかったし、犬に噛まれるというのが日常的にあってですね。で、そういう人たちのは要するにその犬についている悪霊が、噛まれたことによってうつって、で病気になると。だから犬は汚れた生き物だったんです。恐れられたんですね。それから、転換ですね。聖書に転換って訳されている言葉があるんですけども、当時も転換の理由はわからないので、突然倒れたり泡を吹いたりする、これは悪霊の仕業だ。で、伝染病です。まあ、今でこそね、細菌だウイルスだ言ってますけど、当時そんなこと一切わからないので、この人から人へこう移っていく病気っていうのはものすごく恐れられて、それこそこれは悪霊の仕業と、だから中世でもそういろんな病気が流行りましたけれども、そういう時にですね、これを流行らしたのは誰か悪霊の仕業だということで、何かの悪霊の仕業だということで、教会を挙げて悪霊退散をやったんですよ。原因がわからないからね、みんなそんなことやってたんです。だから聖書に出てきて、もちろんその悪霊を追い出したって書いてあるんで、悪霊でないというふうに言い切ることは難しいですけれども、まあ、おそらく多くの場合は、悪霊と思われていた、で、治ったということで人々は悪霊が出ていったというふうに理解したんじゃないかと思います。で、まあ、一方でですね、福音書にはの時代というのは神の子イエス・キリストがこの地上においでになった時代ですから、悪霊たちも必死だったんですよ ね。神の子が来られたんで、悪霊ぐらい、この話もそうですけど、イエス様のが何者かって分かってる連中はいないわけですから、だから必死でこの人々に取り付いて、何やらこのイエス様の活動を妨害しようみたいな意図があったのかもしれません。分かりませんけども、彼らに聞いたことはないので、そういうこともあったかもしれません。で、じゃあ今でもね、悪霊は人に取り付くのかということですけども、まあ、悪霊が取り付いたという話は聞かんわけじゃないですけども、まあ、多くの場合は、本当に悪霊が取り付いたかどうかということは分からないですね。分からないことが多いです。で、基本的にイエス・キリストを信じている、死として受け入れている人には悪霊は近づくことすらできないので、悪霊は結局霊にを住みかとしているわけですよね。私たちの霊の中にイエス様が住んでおられるんだったら、今日見たようにですね、悪霊はイエス様みたいにひれ伏してるわけですから、近づくことすらできないので、皆さん大丈夫です、安心してください、はい、イエス様と悪霊は同居しません、はい、どんなことがあっても同居しないので安心してください、安心できない人はしっかりイエス様を信じてください、はい、悪霊を怖がる必要は全くないんですけども。で、まあ、この悪霊に支配してされていた男ですけれどもね、イエス様がやってこられたその姿を見て、どうしたかというと、わめきながらひれ伏し大声で言った、糸高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。イエス様が来られたのを見て、誰にもコントロールできなかったこの男がですね、いきなりイエス様のところに近づわめきながらひれ伏して、うわーっと言ってひれ伏して大声で、糸高き神の子イエスって言ってるんですよね。悪霊ぐらいイエス様が誰か分かってるのはいませんから、弟子たちだってよく分かってないのに、悪霊は分かってるんですよね。糸高き神の子イエスって告白してるわけです、悪霊が信仰告白してる、と言って、ひれ伏してる、そして、大声でね、命乞いをしているわけです。頼むから苦しめないでほしい。イエス様は悪霊を苦しめることを縛ること、いかなることもできるお方だということを悪霊は一番分かっているわけですね。だから御所だから助けてほしいと言ってですね、このイエス様の前にひれ伏して そしてその後では底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。これちょっとわからない話ですけれども、この、底なしの淵っていうのは、おそらくもう二度とそこから出てくることができない、そういう場所があったんでしょうかね。そこへイエス様がこの悪霊たちを追いやるっていう権威を持ってらっしゃるということを悪霊は知っていたので、あそこだけはやめてくれと、他のとこだったらどこでも行きますからと言ってですね、イエス様に頼んでいるわけですね。悪霊ぐらいイエス様を恐れてるものはないんです。だから、私たちイエス様を信じてれば悪霊なんて恐れる人は全くないわけですね。悪霊は私たちよりもイエス様のことを知っているわけです。で、もう慌てふためいてひれ伏してわーわー言ってるこの悪霊に対してですね、イエス様は名前を聞かれました。名は何というか、これもちょっと不思議な話ですよね。悪霊に取り憑かれている悪霊に対してね、お前何という名前って言ってる。なんかすごく日常的な感じですね。名前なんていうの。そうするとこれ本人じゃないですよ、悪霊が、いや私どもはレギオンでありますと。レギオンというのはローマの軍隊の一番大きな部隊のことをレギオンという言うんだそうです。だいたい4000人から6000人ぐらいの部隊。聖書には、100人隊長ってありますけどね、あれはだから小さい部隊ですよね。あれがこういくつか一緒になって大体レギオンになるわけですけれども、だから悪霊は自分たちのことをレギオンと名乗っている。だからものすごい数の悪霊がこの人に取り付いてたということですよね。さぞかししんどかったでしょうね、この人もね。だからそれは人々が何とかして、コントロールしようと思ってもそれは無理でしょうね。ものすごい数の悪霊が取り付いているわけで、さっきも言いましたけれども、底なしの淵へ落とされることを恐れた、ね、そして近くに豚が飼われていたので、あの豚にの方へやってくれと、豚に入らせてくれと。でこれはですね、悪霊たちは、豚は、汚れた動物だということを知ってるわけですね。だから言ってみればちょっと若干の罪滅ぼしです、ね、こんなイエス様がおられるようなところでこいつら豚を飼っておりますが、私どもがあの豚に取り付いて豚を殺しますんで一つ見逃してやってくれと、多分そういうことじゃないかなと思うんですよね。僕これなかなかうまい説明がどこにも書いてないんですよ。なんでこの悪霊が豚に入ることを許してくれと言ったのか、僕の感じだとなんかそんなふうに思いますね。そもそも豚がこのを飼っちゃいパレスチナ地域ですからね、そのユダヤ人のいるわけですから飼っちゃいけないんだけれども、豚のところに入れてくる、そしたら私たちがあの豚を皆殺しにしてやるんで、それでせめて勘弁してくれということで多分、願ったんじゃないかなと思います。でこう悪霊が豚の中に入って、豚がダーッと崖を駆け下りて、ガリラヤ湖にドボドボと落ちていったという話ですね。でこの地方の人たちはこの話を聞いて、当然恐ろしくなりましてね。でこの男は悪霊に取り憑かれてたんですけども、その話、この男から悪霊が出てって豚に取り憑いて湖に落っこったっていう話を聞いた人たちは恐れに取り憑かれるわけですよ。彼らはすっかり恐れに取り憑かれたと書いてある。イエス様はすごいなと、またイエス様のせいで自分たちの生活が成り立たなくなるかもしれない、もう豚は飼えなくなるかもしれないというのはですね、つまらない恐れに取り憑かれていくわけですね。この辺にねちょっとしたこう皮肉があるんですね。一方では悪霊に取り憑かれていて、その悪霊が出ていったことによって今度はその地域の人たちはもともとこの悪霊付きを嫌がってたんですよ、ね、だけどもこの男から悪霊が出ていったことによって自分たちの豚が死んでしまったので、今度はそのことが怖くなった、そういうちょっとした皮肉がここにあるわけですが、で、悪霊を追い出していただいたこの男、正気に戻りました。彼が悪いわけじゃないわけですから、なんでねこんな 山ほどの悪霊に取りつかれてしまったのかということもわからないんですけれども、イエス様によって、全ての悪霊を追い出していただいた彼は服を着て正気になってイエス様のもとに座っておりました。悪霊の支配から解放されたんですね。悪霊に取りつかれていたその男が解放されました。そして、だから彼自身も苦しかったんでしょう、悪霊を追い出していただいたそのことで喜びましてね、ぜひイエス様お供させてください、あなたの弟子の一人に加えてくださいと言ってしきりに願いました。でもイエス様はそれを許されませんでした。これまでだったらね、イエス様の弟子に加えられるところなんですけども、この男に対してはいやいやそれはダメだよと。この辺にやっぱりこのわざわざ湖を渡ってこの男に会いに行かれた、こうイエス様の目的があったような気がしますね。でこの地域は最初にも言いましたように、こう本来はユダヤ人が住んでいる場所なのに異邦人が住み着いて豚を飼ってるわけですよ。その中で、証しをすることができるとしたらこの男だったんでしょうね。一番、救われることのはっきり分かる、この男を目指してイエス様は彼を解放し、私についてくるなと、その代わりあなたは家に帰って神様があなたにしてくださったことを話して聞かせなさい、言って証しをしなさいと、こう命じられているわけですね。だからここにやっぱりイエス様の目的があったのかなというふうに思いますけれども、彼はそれを聞いてイエス様が自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めたというふうに書いてあります。で、このストーリーはですね、いろんなことを私たちに教えてくれるんですけれども、まさにこのコロナウイルス騒動に対してもですね、非常に重要なメッセージを送ってくれていると思います。今世界はコロナウイルスの恐怖に取りつかれています、ね、そうじゃないですかね。コロナウイルスの脅威に取りつかれている、確かにテレビなんかだとなんか顕微鏡写真みたいなこう丸いのになんかブツブツが出てるようなのありますけどね、でもこんな大きいんだったら簡単に避けられますけど、ものすごい小さいので、どこにあるかわからない、誰から誰にうつるかわからない、ということでこの目に見えない得体の知れないものへの恐怖ということからすると、当時のまさに悪霊を恐れたということとよく似てるんです、じゃないですか、どこからどう映るか分かんない、誰が持ってるか分からない、隣の人は大丈夫だろうかみたいなね、でかかったら自分はどうなるんだろうかみたいな感じで、恐れてますね、でかかったら死ぬかもしれないとか、コロナウイルスで死んだ人って今全世界で1000人単位ですね。まだそんなにいない、何百人、飢餓が原因で亡くなっている子どもの数がどれぐらいいるか知ってますか皆さん。飢餓が原因で1分間に12人大人も入れると飢餓が原因で1分間に17人死んでるんですよ。コロナウイルスなんか目じゃないんですよ、学校全部休みにしてね、それ悪いとは言いませんけれども、子供が病気にならないようにって1分間に12人の子供が世界中で飢餓によって死んでるんですよ。こっちの方がよっぽど真剣にならなきゃいけないことじゃないですか。それなのにね、確かに目に見えないから悪霊と一緒なんですよ、目に見えないから、なんとかこれを防がなきゃいけないというので、一生懸命になってますし、私は全然、自分自身が怖がってないので、逆に私が危ないって言われるんですけどね、広める可能性があるということで、それは自分も気をつけなきゃいけないと思うんですけど、こうやって皆さん喋ってますからね、 この私がもし感染していたら確実に皆さん映ってますから、はい、エアゾルで飛んでますから、はい、そういうのはちょっとまずいんですが、まあ、しかしね、あの、まあ、さっきも言いましたけれども、この得体の知れないものがこう広がること、そのウイルスの恐怖に取りつかれているっていうのは、まあ、実に、愚かなことですね、そもそもヘブライの2章14節から15節にこういう言葉がありますが、ところで子らは人間のことですが、血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした、ね、私たちが死の恐怖に取りつかれることがないように、その死の恐怖から解放するために、イエス様は私たちと同じ肉を取り、私たちのために死んでくださった。そしてまさにこのゲラサ人の地にいた男のようにね、悪霊に取りつかれて、いた私たちもこの死の恐怖に取りつかれていた。でもイエス・キリストはその死の恐怖を、私たちを死の恐怖から解放するために、この地上に来て、まさにゴリラ湖を渡って私たちのところに、ゲラサ人の地に来てくださったわけですね。そして私たちを解放してくださった。だから、ね、何も恐れる必要はないということです。結局は私たちの主イエス・キリストは私たちを解放するためにどこにでも来てくださる方であると、いかなることも私たちは恐れる必要がない。そしてあの悪霊に取りつかれた男、というか悪霊自身がイエス様の前にひれ伏したようにですね、あらゆるものはイエス・キリストの前にひれ伏すんです。あらゆるものはイエス・キリストの支配の中にある。フィリピの3章の21節に、キリストは万物を支配下に置くことさえできる方によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。万物を支配下に置くことができる、この創造主である神、その神の前に私たちはいるわけであります。ですから、いたずらに恐れる必要はありません。最後にですね、武漢というこのウイルスが、発症したと言われている中国の町ですけれども、そこの牧師が、中国のキリスト教のなんかメディアに投稿した手紙がありましてですね、で、その一部を紹介したいと思います。で全文は下のホールにあのプリントしたものを貼ってありますので、あの見ていただければと思います。多分、僕はこれ国重さんに渡しているのでホームページにも載ると思いますけども、皆さんなんか武漢っていうと あそこが悪の巣窟みたいに思ってるでしょう、ね、中国人が悪いとかあんなもの食べるからだとか言ってますけれども、実はですね、武漢というのは非常にキリスト教が盛んなところらしいんですよ、ね、いや今中国はね1割を超える人がクリスチャンだと言われていて、だから日本の総人口より中国のクリスチャンの方が多いんですよ、はい、大変なんです、そういう点でもね。でただですね、そのやっぱクリスチャンが増えているので、共産党は 教会の弾圧に最近かかってましてね、こう焼き討ちに遭うとか壊されるとか、あるいはその集会が禁止されるというようなことも増えているそうなんですが、まあ、そんな中でも、一生懸命宣教しているわけですが、そこへねこのコロナウイルス騒ぎで、武漢のクリスチャンたちは非常に辛い思いをしているわけですが、その牧師の言葉です。これ、この町で私たちが疫病に直面しているとき、キリストも私たちと共におられます。武漢にも牧師がいるんですよ。クリスチャンたくさんいるんです、 だからこのそこの写真に対して言ってるんですけども、キリストも私たちと共におられます、疫病コロナウイルスですが、は私たちに害を与えることはできません。同時に私たちが疫病の中で死ぬなら、それはキリストを証しする機会であり、さらにキリストの栄光に入る機会ですって言ってるんですよ。素晴らしいです ね。こういうことは報道されないですから、ね、こういう人が武漢にいるんですね、筋金入りのクリスチャンがいるというのは素晴らしいですね。ですから兄弟姉妹の皆さん、キリストの愛によって強められてください。この疫病で死と福音を深く理解するとき、私たちはキリストの愛をより深く経験し、より神を近くに体験することができますって言ってるんですね。素晴らしいですね、つまらないことで、ハラハラドキドキするなと、ね、死んでもいい証になるじゃないかって言ってる、そもそもあの初代教会ね、わずかな人数のイエスの弟子たちが、で始まった教会が、やがてはこのローマ帝国、さらには地中海世界へと勢力を広げていった、その一番の理由は何かというと、彼らの殉教なんですよね。死を恐れない姿、だそれが私たちクリスチャンの根本じゃなきゃいけない。そうじゃないですか、ね、イエス様は私たちのために死に、そしてよみがえられた。私たちはその復活の死を信じてるわけだから、コロナだろうが何だろうが、まあ、死ぬ時は死ぬわけだし、だけども私たちの主イエス様によって私たちはどこにいても主と共にあるんだと。だから今こそ私たちは信仰の力を発揮する時であります。悪霊はイエス様のもとにひれ伏しているわけですから、いかなるウイルスも細菌も病気も主の前にひれ伏さないものはありません。だからそういう意味で私たちはこの、まあ、まさに世界的に大きな話題にはなっていることですよ。でもさっきも言いましたが、本当に私たち人類の命を奪っているものはこんなつまらないウイルスじゃないんです。戦争とかね、飢餓とか、ね、そういうことの方がよほど恐ろしいのに、そういうものからまるで目をそらさせするようにね、やってるということも非常に私は危惧しております。お祈りします。天のお父様、一人の悪霊付きを解放するためにわざわざ湖を渡ってこられたイエス様、私たち一人一人を死の恐怖から解放するために神のもとを離れ来てくださったことをありがとうございます。私たちは二度と死の恐れに取りつかれ、死の恐れに支配されることはありません。あらゆるものはイエス様の前にひれ伏すからであります。神様、今まさに世界中の人たちがこのウイルスを恐れておりますけれども、イエス様の前にひれ伏さないものはありません。やがてすべてのものはあなたの前にひれ伏す、それまでの一時的な騒ぎに過ぎない。主よ、今こそ私たちまさにこの福音の力、救いの力を確信してしっかりと立つことができるように、おじまどっている人たちに対して胸を張ってイエス様を信じている者の強さを、勇気を、平安を証しすることができますように、どうぞ用いてください。また実はこの世界にはもっともっと憂慮すべきことがあり、脅威であることがあるにもかかわらず、人間の愚かさゆえに目をつぶり、本当の人間が最も恐れなければならないこの世界の罪の力、また死の力、それに対してどうぞ全ての人が目を向けることができるように、そして唯一の救い主であるイエス様に 目を向けることができるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。